6月22日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。今日のお題は何でしょうか？
今日はテラクリアです。はい、なんかカタカナでテラクリアっていうとなんかこうお寺っぽいですね。
それ思ってなかった。テラコッタに近いかなと思ったけど、
はい、そうですね、テラコッタのテラですね。地面という意味のテラがクリアするというテラクリア。
今言われたからテラコッタっていう、
ね、テラクリアっていうとね、なんかお寺のようで素晴らしいんですが、はい、ベルビュー、ワシントン、まさにマイクロソフトのお膝元にあるベンチャーなんですけれども、はい、ですね、2019年に、6ミリオンドル集めて、はい、5月に25ミリオンドルを今度これがシリーズ A ということで集めましたというベンチャーです。で、ですね、何をするかというと、テラをクリアするんですけれども、農地の石拾いをしますというものです。
なるほど。
で、誰が起業したかというとですね、ソフトウェア系のシリアルアントレプレーナーなんですね。ブレント・フレイという人が始めたんですけれども、この人90年代にまずオニックスソフトウェアっていうのを始めて、はい、で、これ上場したんですね。テックバブル崩壊のほんの数ヶ月前に上場したという、1999年に、よくできましたという感じなんですけれども、はい、その後ですね、セールスフォースと真っ向に競合するようになって、2006年にプライベートイクイティに売却して、彼は会社を辞めました、うんうん。で、すぐまた別の会社を始めてですね、今度はスマートシートっていう会社なんですけれども、はい、こちらも2018年に IP をして、未だに彼がこの会社のボードメンバーでもあります。
なるほど。
で、もともとこの人、1989年にモトローラでコンピューターエンジニアとして、キャリアを開始したという人で、うんうん、もう全てコンピューター系という感じですね。で、会社の製品はですね、サイトに行くと、ビデオが載ってるんですけれども、要は、トラクターの前に、こう、パワーショベルみたいなのがくっついてるみたいな感じで、はいはいはい、それでですね、石があるところに行って、ヒュッヒュッって見つけては拾っていくというもので、うん、今はですね、プレオーダー受付中だそうです。
なるほど。
はい。でですね、売りはですね、1時間に400個の石が拾えます。
で、いや、すごいですね。
で、300パウンドの石、だからどれぐらいですか、140キロぐらいの重さの石も、うん、石というか岩ですね、はいはい、も拾いますということです、うん。で、やり方としてはですね、ドローンでまず空中でサーベイするんですね、
はいはい、
で、その撮った画像をもとに自動で石のある場所を特定します。まあ、ここが AI なんですけれども、ここに AI を使ってですね、で、これを地図上に落とし込んで、うんうん、それをもとに、その、さっき言ったトラクターのようなものがガーッと動き回って自動でピックアップしていくと。
あ、プログラミングマッピングして、その、地形で、アイデンティファイっていうか、もう見つけたところに行って、こう掘っていくって形ですかね。
そうなんですよね。うん、だから、トラクターがいきなりよしって言って出て行ってもダメで、最初にまずドローンで空中サーベイをしなければいけないというものです。でですね、気になるお値段は、2万5千ドルから5万ドルというレンジのようです。
うんうん
うん、で、ですね、石があると農地って、機械をその上走らせるじゃないですか。はい、いろんな、はい、工作機械を走らせたときに、機械が壊れちゃうことがあるので、はい、石を取り除くっていうのは大事であると。
なるほど。
で、これってなんか昔なんかの小説で読んだんですけれども、なんか取っても取っても、こう、なんていうか、痩せた土地だと、なんか取ったはずなのに、まるで育つように石が出てくる。で、じっと手を見て泣くみたいな、そういう、
想像でき
る。農民の小説があったような気がするんですけれども、うん、まあ、石集めるの大変なんだよ、ということなんですが、
はい、
実はですね、世の中にすでに、石拾い機っていうのは、ジャンルとしてすでに存在するんですね。
はい。
で、例えばですね、デゲルマンとか、シュルテとか、サマーズとかですね、はい、いろんな会社がありまして、そこがちょっとずつ種類の違うものを作っていて、うんうん、例えば、ある石をですね、こう、まず集めて、レイクするっていうか、集めて一つの、こう、列にすると。で、その列になったのを、まあ、パワーショベルみたいなトラクターが来てガガガガガガって拾っていくというような感じになったりとか、まあそれぞれいろいろなちょっとずつ違うものがあるんですけれども、いろいろ実は すでにありますと。じゃあなんか AI でドローンでサーベイなんてするの面倒くさいんじゃないかと思ったんですが、一応彼ら、このテラクリアが言う優位性としてはですね、すでに種まきしたとこでも使えますと。確かにね、全部まとめてガーッとこう、すくっていくと、種まいたとかさすがに使えないと。
そうですよね。
で、あと、まだ耕されていない、まあ、荒野みたいなところでも使えますと。
なるほど、なるほど。
あと、牧草地も使えますと。で、あと、その土壌をかき乱さないので、土にこう、影響が少ないですと。で、そして、早いですと言っていました。で、競合はですね、2万ドルから4万ドルぐらいということで、ちょっと安めという感じなんですけれども、まあ、そんなに、まあ、倍ぐらい値段が違うのかなっていう感じはしました。で、私にはこの、すでに種まきしたところでも使えるとか、牧草地でも使えるというメリットが、どれぐらい素晴らしいのか、ちょっと、判断はつきかねるというのがあります。
ただ実際、こう、農耕地だと、何年に一回か、土を慣らして、とか休ませて、もう一度掘り直すとかいろいろあるじゃないですか。で、今だと、多分そういう種のあるとことか、その近くでやる場合、全部マニュアルの方が、その、被害が少ないというか、リスクが少ないのでやるってなると、やっぱり、保険のリスクというか、あと人災もありますよね。
まあ、確かに、テラクリアのサイトに行くと、比較リスト、他の競合製品との比較リストで、こういう項目が、勝ってますみたいなチャートがあるんですけれども、その比較する対象の一つが人力ってなっていて、
そうですよね。
デメリット大変とか。
いや、大変ですよ。で、結局そうなってくると違法労働を使わなきゃいけないとか、いっぱい出てきますよね。
ということでですね、まあ、ただまだプレオーダーというところなので、まだまだこれからというところではあるんですけれども、一応やってるのは、シリアルアントレプレナーさんであると。
面白いですね。ソフトウェアのエンジニアから。
そうですね。
石野線。
あとこのスマートシートっていう会社、このファウンダーの人がですね、未だに相当株を持ってるらしくて、彼の持ち分が数百億円分ぐらいあるらしいんですよ。
あら。
なので、まあ、最悪彼が自分でファンディングし続けるということも不可能ではないのかなと思ったりもしました。ちなみに会社なんですが、ワシントン州ベルビューにもあるんですけれども、もう一個、アイダホの、
さすが、
グランジベイルというですね、ファーミングコミュニティのオフィスがあるそうです。やっぱりね、
開発はベルビューで、テスティングはアイダホですかね。うん、
テスティングはアイダホで、カウボーイハットかぶっていくみたいな、イメージを持っているんですけれども。
なるほど、なるほど。
ちなみに、こういう、その、ガタイのイメージは、農業工作機器なんですね。トラクターに、こう、パワーシャベルがついているみたいな感じなんですけれども、はい、これもやっぱり、ロボットと呼ばれるんですが、なんかこう、ロボットというと、人間の形、もしくは何か動物の形をしているイメージがあるんですけれども、結構もっと講義でロボットという表現を使うと。で、IEEE のサイトでのロボットの定義というのをさっきちょっと見てきたんですけれども、彼らが言う定義は、ロボットとは周辺の状況を感知し、意思決定のためのコンピューテーションをし、現実世界で何らかのアクションを取ることができる自律的な機械ということでした。
なるほど、
はい。で、この会社の場合、画像データをもとに石の場所を特定すると。で、少々地面から隠れていても、わかる。どうやってわかるのかちょっと。
デンシティじゃないですか。それがすごくさっきから気になってたんですけど、ということは、地形の深さとか厚さとかを測る測定機かなんかをドローンとはめ込んで、見ることによって、その、地質のデンシティによって、ここが石らしいとか決まってるのかなとか。
いやー、そこまでできるのかな。割と表面に石ってゴロンゴロンってあるみたいな気がするんですよね。ただ、ドローンで、見える波長が違う フィルターをつけたレンズを使うことで、うんうんうん、例えばその山とか、その森林とかを見てですね、どこに病気の木があるとか、どこの木はすごい成熟しているとかいうのを、その色で、判断できるみたいなドローンもあったりするので、うん、でね、何らかのこう違う、波長の光で、見ているのかもしれないんですが、あまりそこまで深く書いてなかったので、わかりません。
ただドローンを使ってカメラ、そういうデンシティさん探知できるような、ほら沈んでる車を見つけるとか、うんうん、そういうカメラをさ、搭載してる可能性もありますよね。
あれってソナーとかじゃないのかな？
そうな
んでしょうね。うん、よくわかんないんですが、まあ、もしかしたら色が違うとかあるのかもしれないですね。
あるのかもしれないですね。
でも多分表面にこうゴロンゴロンって出ている石を集めるだけでも相当大変そうなので、
そうですよね。
それを今までのやり方よりも早く安くできます。まあ、安いのかどうかわからないですが、早いっていうことは、まあ、単価は安くなるのかな、
まあ、そうですよね。長期的に見ると、インベストメント価値がすごく高くなりますよってことですよね。
うん、そうですね。まあ、なんですが、本当に従来からある、こう、あまり頭の良くない機械、うんうん、要は人間が見て、ショベルでガーってすくっていけば、それは石は取れるよね、みたいなのに比べて、本当にメリットがあるのかという点については、うんうん、私は、ちょっと疑問を感じたという感じがしました。
ただ人がやるってなると、結構無理維持してガンガンガンガン強引に掘っていくってこともあるじゃないですか。それでマシン潰す、みたいな。
うんうん、
まあ、リペア高いんだろうなとかいろいろ素朴な。
まあね、日本、アメリカの農業ってすごく大規模ですからね。
そうですよね。そこで。何百エーカーとか言っちゃいますか。
うん。まあ、そこで、使われることを目指すということでですね。でもなんかこう結構ソフトウェア業界の人って何かそのこうリアルワールドの地味な業界に、
うん、
ソリューションを提供しようとしてこうやってこう今まで全然違うエンタープライズソフトウェアやってた人が農業機器を作ってみせるみたいなのを結構やるわけですが、多くの場合、うお、大変だと言ってこう敗退してくることが多いような気は私はするんですよね。
そうですね。
なんかそのやっぱりこう手離れが悪いっていうか利益率が低いというか、
そうい
うことは大いにあるので、まあ、AI を使って、どれぐらい効率化できるのかっていうのがこの会社の今後のポイントなのかなと思いました。
そうですね。やっぱりアグテック、これからもどんどんアメリカは力を注いでいくんですよね。
まあ、もともとがその、全自動でできると嬉しいなみたいな業界で、なんか規模が大きいがゆえに、なんかその、割とこう自動化したソリューションを取り入れることでメリットが出やすいと。例えばアメリカで飛行機乗ってると、いきなり、地面にアップルの本社ビルぐらいのサイズの丸がどんどんどんどんってあることある。柄みたいになってることがあるの。見たことあります？
どういうことですか？
水玉模様みたいになってるんですよ。
はい、はい、はい。
で、私最初見た時ものすごい驚いたんですけど、あれ農地なんですね。
やはりね。
で、なんで丸いかっていうと、真ん中に、水が出てくる、その給水地があって、はい、そこからホースで水をまくのに、こう、円の形でまいていく。
そうですね。
から一個一個が丸いと。でもその丸がむちゃくちゃに大きいんですよ。
そうそうそう。
すると、こう、丸と丸をどんどん重ねても、その隙間のなんかこう、ダイヤモンド型みたいなところ、四角いのが残っちゃうじゃないですか、
はい。はい。
で、そこになんか日本の普通の農家が一個入っちゃいそうなサイズで。
そうですね。
でもそれはもう、面倒くさいからやんないみたいな世界で、荒野のままっていう農地なので、うん、まあ、ああいうところで、こう、効率を追求するといろんな AI もあるのかなと。すごい昔からあるのだと、GPS を利用して、平たくすると。
はい、はい、はい。
その平たくするのに、GPS を酷使してですね、こう、マックス5センチぐらいまでしか差が出ないみたいな、本当に超平たくするっていうトラクターみたいなのもあったりしてですね。
はい、はい。
これができると、要はその、ちょっとでも傾きがあると、水の、吸収の仕方が変わっちゃって、それ低いところに水が行くじゃないですか。
はい。
そうすると、均質な作物が作れないと。だから、うん、もう超平たくするのすごい大事で、それ人間がやるの、まあ結構無理ゲーなので、
うん、
GPS と、その位置特定システムを使って平らにしますなんていうベンチャーは、もうそれこそ多分ね、90年代とかからあったはず。
そうですよ。
うん、なので、まあ、そういうのの一環ですね。
はい、なるほど。まあ、地味だけど大事な分野ってことで。
そうですね。まあ、そんな感じで、今日はこれで15分っていう感じでした。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあまた来週。
じゃあまた来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。